武田さゆりのあなたらしく。おはようございます。水曜朝7時はあなたらしく、パーソナリティの武田さゆりです。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。週の真ん中水曜日、朝から爽やかにお届けしてまいります。この番組は自分らしく楽しく生きていくため、また未来を担う子どもたちが自分らしく生きるためにはどうしたらいいのかといったことを、ゲストの方の生き方をお聞きしながら一緒に考え、みんなで自分らしく生きていこうという応援番組です。前回は某上場企業の食品メーカーで、マネジメント統括をしていらっしゃる寺本隆弘さんをお迎えしてお送りいたしました。今までいろいろなご経験とスキルを積んでこられて、と一言では片付けられないほどのご苦労の末の今があって、そしてそれをアウトプットするだけでなく形を変えて還元していくという姿勢が大変素晴らしかったですよね。さて今回も素敵なゲストをお招きしております。どんな方なのか皆さんどうぞお楽しみに。この番組は武田さゆりの子どものための進路相談の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましておはようございます。4月に入って新年度を迎えましたよね。学校現場ではピカピカの新入生を迎えて新鮮な空気が漂っておりますが、この方はいかがでしょうか。今月のマンスリーゲストとしてお迎えしております株式会社アサイエンスの浅井修太さんです。浅井さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
ようこそいらっしゃいました。
こちらこそ
わざわざねいらしていただいてありがとうございます。はい、浅井修太さんということで、どんな方だろうというふうに皆さん思ってると思うので、ぜひ自己紹介からお願いできますか。
はい、ありがとうございます。今ご紹介に預かりました浅井修太と申します。
はい、
私ですね、昨年の10月にですけれども、うん、株式会社アサイエンスという会社を、設立いたしまして、
うんうん、
そちらの今代表取締役ということでやらせていただいております。
はい、
あとそれと並行する形でにはなるんですけれども、うんうん、府中にある東京農工大学の方で客員准教授ということで、週一なんですけれども、大学の方にも伺って、研究また学生の指導も含めてやらせていただいているという感じです。
ありがとうございます。わ、素晴らしい経歴をお持ちの方を迎えましたよ今日はね。はい、はい、株式会社アサイエンスという会社を立ち上げてというようなお話でしたけれども、なんかここ設立までの、ね、お話をちょっとお聞きしたいなと思うんですが、これって具体的にどんな会社なんですか。
はい、ありがとうございます。まずこの社名なんですけれども、うんうん、このアサイエンスとして言いますけれども、うん、こちらですね、アグリカルチャー&サイエンスということで、日本語的には農業と科学という意味ですね。そのアグリカルチャー&サイエンスをこうガチャッとした、造語みたいな形なんですけれども、うんうん、でアサイエンスという名前にしております。で取り組みとしましては、
うん、
もう大きい意味ではやっぱ農業と食を盛り上げていきたいという思いで立ち上げた会社になっていまして、
うんうん、
実際ですね、私自身が、いろんな出会いご縁もありまして、今水素といったものに注目しておりまして、
うんうんうん、
水素をですね、こう農業に生かすというところでやっております。具体的にはこの水素をこう活用した、作物の、ブランディングマーケティングみたいなところで、今年からですね実際に興味がある方に手に取っていただけるような形を作っていくぞというところで今進めているところになります。
アグリカルチャー&サイエンス なんですね。
はい、そうですね。
あ、私浅井さんだからかと思ってました。
あ、でもね、それまさに合ってまして。
あ、本当に、
はい、私浅井秀太というんですけども、うんうん、名前をね、やっぱ社名に入れたい人で、実はですね、このアサイエンスっていう名前自体も、
うんうん、
もう私が本当にもう学生の頃なので、本当20年前ぐらいになりますけども、
うんうんうん、
その頃から会社を作るならもうこの名前でいくぞってもう決めていてですね。
そうなんですね。
もうやっと形になったというところで、
もう満を持してアサイエンスができたというようなところですかね。はい、でもそもそもなんですけど、そもそもなんですけど、小さい時からそういうなんか科学とかそういうものにご興味がおありだったわけですか？
興味といいますか、小さい頃からそういう、理科、理科というところが好きなのもありまして、理科の中でも生物が好きだったんですけれども、今もう巡り巡ってというところはあるんですが、それも流れに乗ったような形でして、もともとですね、私が高校生の頃に、世間でバイオテクノロジーとかですね、
はいはいはいはい、
なんか遺伝子組み換えとか、なんかそういうワードが結構飛び交ってる時期でして、すごいなんか漠然とですけども、かっこいいな、面白そうだなっていうところがあって、もう大学に進学する際に、そういったことができるような大学、学部に行きたいなというところで、選んだのが、その私大学は岡山大学になるんですけども、岡山大学の農学部で、そういうことがでやれるぞということになり、進学した先でですね、所属した研究室の名前がまさに遺伝子工学研究室という。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんですよ。でそこの研究室が植物の病気の研究をやっていまして、なのでそこから私はずっともう本当に植物の病気の研究をずっと続けてきたという経緯がありまして。
あ、それはもうあれなんですね、たまたまが重なってっていう感じなんですかね。
なので、今、まさに社名としてこのアグリカルチャーとサイエンスということで、農業と科学みたいな感じで名前も付けたものが今生まれたというところなんですけれども、農業をに関わるというのも特になんかそれを目指していたわけではなくっていうところですね。巡り巡って最初にその関わることになったその研究っていうのが植物の病気の研究で、特に農業と直結するところ。
大学の研究室って自分で、ごめんなさいね、すごいイメージなんですけど、自分でやりたいものを選んで研究室入るっていうイメージなんですけど、そういう感じではなくて、たまたま入ったところがそうだったっていう感じですか？
その、研究室自体は、やっぱり研究室を選ぶような時期がありまして、いろんな研究室を巡ったりとか、そこの先輩と話をしたりとかっていうのがありまして、私自身はもう非常にその遺伝子工学研究室っていうところの先輩方の雰囲気とかですね、勢いとかですねそこに惹かれてもうだし、あとはもう一つはその名前もですね、さっきもちょっとお伝えしたように、まさにここが私がやりたかったというか行きたかったところだっていうところも全て合致して何の迷いもなくっていうところ、で私のスタンスとして、もうこれは別に研究に置かず全て人生によってそうだと思ってるんですけれども、やはり何かまずその知ってみないと、学んでみないと、その面白さだったりとかわからないというところで、そのスタートの始まりの形っていうのはいろんな形があってもいいかなと思っていて、私は偶然も重なってですね、そういう形で、植物の病気というところに関わることになったという感じですかね。
なるほどね。岡山っておっしゃってましたけど、ご出身そっちの方ですか？
出身はですね、長崎なんです。
そうなんですか。はい、なんでまたこちらの方に、なんか少しずつこっち寄ってきてますよね、なんか。
そうですね。特に理由といいますか、さっきもお伝えしたように、そういう、なんと言いますかね、バイオテクノロジーだとか、なんかそういったことが学べる環境ってあるのかなっていうのをいろいろ調べたときに、いくつか候補が上がってきた中の一つが岡山大学の農学部だったというところで、そこに進学することになったという経緯ですね。
その後あれですよね、名古屋とかにもいらっしゃいますよね。
あ、そうですそうです。岡山大学の方は修士まで、大学院の修士まで行ってですね、博士課程に関しては名古屋大学の方に移りまして、そこで、学位を取得させていただい でですね、
うん、
でその後ちょっとイギリスの方にちょっと留学という形で研究することになりました。
うん、イギリスの方には何年ぐらいいらしたんですか？
イギリスは約4年ぐらいですね。
あ、すごい。まあ、あちらでもやっぱりそういう植物の病気についての研究をされてたって感じですか？
そうですね、私はノーリッジっていうまあ、ちょっと田舎の町ではあるんですけれども、そこにそういう植物の免疫であるとか病気の研究が結構有名な研究所がありまして、そちらの方で研究することになりました。
へえ。でもなんかごめんなさいね、これも勝手なイメージなんですけど、研究されてる方ってなんかこう研究大好きみたいな、なんだろうな、研究、まあ、うちの娘も研究職なんですけど、研究大好きなんですよ。何しろ研究ずっとしてたいみたいな感じの方が多いのかなっていう勝手なイメージなんですけど、そういった研究者でいらっしゃる浅井さんが、まあ、自分の会社を立ち上げようっていうふうに大思いになった、なんかこうきっかけというか、なんかそういうのってどこにあります？なんか研究ばっかりずっとしてようっていうんではなくって、会社を立ち上げて何かを発信していこうっていう思いに至ったっていうのはどういった経緯なんですか？
そうですね、私自身が何と言いますかね、座右の銘にしていますのが、人生後悔残さずっていうのにしておりまして、やはり人生一度きりなので、やっぱりこうやりたいなと思うことをまずやってみようっていうのがありですね、研究本当に好きなんですけれども、逆、まあ、もう少し視点を変えると、この研究だけで人生終わりたくないなっていう思いもあったというところがあって、あとはもう一点が、そのやっぱり研究になってくると基礎研究という形になってきてですね、なかなかその研究の成果であるとか面白い発見、またそういった新しいためになるようなそういった手法とかですね、そういったものがなかなか社会にこの還元されていかないといいますか、そういったところにもどかしさも感じてた部分もあり、そこもまあいろんなご縁も重なりですかね、なんかそういった中で、はい、私はまあ会社を起こして、そういう社会に直接的に貢献できるような形が面白いなと思って取り入れたところがあります。ただそれと同時にですね、研究も好きなので、なのでやはり研究も続けたいなという思いがあり、まあ、ここもやっぱり人生後悔残さずというところなんですけれども、それで、まあ、そこも本当にご縁がありまして、その東京農工大学の先生と一緒に共同研究やってた経緯なんかもありですね、まあ、そういった研究、まあ、こういうふうに会社を起こしていこうというふうに考えてるんだって話をしたときに、まあ、そういう形で、まあ、大学でも続けられるような、そういった流れになりまして、今もその研究も続けながら会社の方もやってるよというところになります。
今もそれです、あれですか、その植物の病気についての研究をされてるんですか？
はい、大学の方では本当に植物の病気の方の研究で、私自身は今土壌の病原菌の方をメインで研究している形で進めています。土の中にいる。
そのなんか植物 の病気についての研究というところから、先ほどね水素に興味を持ってっておっしゃってましたけど、そこから水素に行ったのはどういった経緯ですか？
いや、これも本当に、まあ、ご縁が重なってといいますか、実際私自身がですね、本当水素の研究とか全くしてたわけではなく、本当にこれはある意味今大学でやってる研究とはもう切り離した形にはしています。
あ、そうなんだ。
はい、で水素っていうのがですね、なんで水素なのかっていう話なんですが、水素ってやっぱ人の体にいいっていうのはもう本当にいろんな知見といいますか研究があって、なので例えばジムとかでもね、水素サーバーがあったりとか、水素水のサーバーがあったりとか、本当にその健康を意識している方は何かしら水素を取り入れているっていうのなんかもあったりとかしてですね、そういう人の体にはいいんだっていうのがある中で、であるそのこの水素の新しいこの素材と出会う機会がありまして、でそれがですね、いろんなところに応用できうるということにつながったので、そこで私は、まあ、まさに農業といいますか、そのところでちょっとそういう植物に少しそういうふうに、まあ、処理といいますか、活用してみると面白いことがいろいろ出てきて、これは面白いなっていうところで、ある意味その、まあ、研究は研究の方なので、 例えばこの週末とかですね、うん、そういうちょっと補助を借りて作物への影響を調べるなんかも、うんうんうん、
あ、なるほど。
なので週末本当にその補助に行って実際にそのデータを取ったりとか収穫してみたいな、まあ、そこも協力してくださる方もいらっしゃったので、そういったところでデータを取ったりとかしていく中で、うん、これは本物だぞというところで、これをねやっぱり届けたいなって思いもあったし、うん、こういった取り組みを通して、うん、やっぱり農業のところをまた盛り上げていけるというか、うん、新しい取り組みということで進めていけるなというところで取り入れているっていう流れになりますね。
なんか聞いてらっしゃるリスナーさんの中には私と同じような疑問を持ってる方がおそらくいると思うので、代表して聞いてみようと思うんですけど、はい、私とかって水素ってめっちゃ怪しいと思っていて、うんうんうん、水素水とかもめっちゃ怪しいと思ってるんですよ。なぜならば、水って H2O でそもそも水素が入ってるわけじゃないですか。でしかも軽いじゃないですか、うん、だから水素水のサーバーから水を入れた途端に水素は飛んでかないのかなっていうふうに思うんですけど、その辺はどうなんですか？
その認識で実際合ってます、
うん。
水素って本当に皆さんもね科学の授業で学んだことがあるかと思いますけども、
う
んうん、いわゆる水平リーベ、
そうそうそう、
僕の船みたいな形で、
一番軽いでしょ、
はい、それあれって本当にその元素 の、 うん、重さ順軽さ順で並んでいるので、うんうんうん、まさに合ってるんですよね、
うん、
で今本当におっしゃられたようにその水素水なんかを本当のコップなんかに入れて放置しておくと、うん、もう30分から1時間ぐらい経てばただの水になってしまうよっていうことがあります、
うんうん、
なので本当にそのジムとかでですね、うん、水素水サーバーとかっていうところで取るときにもこのボトルを使ってくださいみたいな形で、うん、アルミ製のですね、うん、ああいうこうボトルを、
うん、
多分渡されると思うんですよ。
ほう、
あれを使わずに普通のペットボトルとかで、
うん、
取って水素水だと思って家に帰って飲もうみたいな感じで飲んでもですね、うん、あれは本当にただのお水を飲んでるよっていうことになりうるっていう、
そういうことですよね。
もうなんかそういう風にやっぱアルミがですね一応抜けにくいって言われているので、そういうアルミの缶に入っている水素水であるとか、そういうアルミのアルミ製のこのパウチみたいなのに入っている水素水みたいな形であれば、
うん、
あ、これはちゃんと入ってるんだっても捉えれますし、
うん、
あと今本当にさゆりさんがおっしゃられたように、うん、お水に H2O って入ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
これ結構本当に重要なポイントで、
うん、
だから僕らって水を飲んでるんですよ。いや本当これそうなんですよ、うんうん、僕らってやっぱ今こうして今ね、さゆりさんとお話ししてますけども、うん、
はい、
こうやって、まあ、生きてるっていう、はい、ところにもやっぱりエネルギーが必要 で、
うんうんうん、
でエネルギーを作るところで、うん、作るときにそのお水が必要、あ、水じゃない、水素が必要なんですよ、
うんうんうんうん、
もう少し言うと酸素と水素が必要で、
うんうんうん、
私の体の中で酸素と水素を活用してエネルギーを作ってるから生きているんですよね、
は
い
は
い、その中でだからお水を取り入れることで、
うん、
水素を体の中に取り入れることで生きてるっていうのがあると。
なるほど、
うん、でそれともう少しこう考えると、じゃあ水素を別でプラスアルファでなんか体の中に取り入れることができれば、
うん、
よりそのエネルギーを作るところが効率が上がったりとかですね、うん、につながってくるっていうところで、はい、この辺も結構いろんなね研究でもいろいろ知られていて、
うん、
その例えばですね基礎体温が上がると言いますか、その要はその水素をいっぱい取り込んだりとかすると、はいはいはいはい、エネルギーいっぱい作れるようになると、
うん、
僕らの体の面で言うとですね、基礎代謝が上がるみたいな感覚が分かりやすいかなと思うんですけど、痩せやすくなる、確かにそうですね。でそういうふうに基礎体温、その基礎代謝が上がって、うん、基礎体温が上がってくると、うん、この免疫がより活性化すると言いますか、
なるほどね、
そういったものももう実際いろんな研究でも分かってきていて、なので身近なところで言うと、うん、赤ちゃんであるとか、
うん、
小さい子供とかって、うん、基礎体温が高いんですよ ね、
高いよね、
うん、あれってだからそういう免疫を高めるためにそういうふうな基礎体温を高く保っているっていうのもあるし、
うん、
我々もこうやってね、風邪をひいちゃったりとかした時に熱が出るじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
あれはだからその免疫を高めるために、うん、そう体温を上げているっていうところにつながっているっていうのがあるので、そうなんです、だから日々僕らはね飲んだり食べたりするっていうところで水素を体の中に取り入れてるっていうのはあるんですけ ど、
なるほど、ね、
そこにじゃあプラスアルファでいかに水素を取り入れるかなっていうところを工夫できると、もっとそのより健康になれたりとかっていうところにつながるんじゃないのかなっていうのがあるというところで、 はい、私はもうで その今の話っていうのが、まあ、人の話をしてますけども、植物も同じように酸素と水素を使ってそういうエネルギーを作っていたりとかっていうところにもつながってくるので、
そうか、水を飲んでるだけでもすでに水素は取ってる、
はい、
でさらにさらにそこにもっと水素を入れたらより良くなるっていう感じ、
そういう感覚で実際は合ってると思います ね、
そうですよね。
あとそのもう一つ、お水っていうのはもう結構本当に科学的な話になってしまうんですけど
ごめんなさいね
あの H2O って、あれって水素が2個、酸素が1個がくっついてる分子っていう形なんですよね、
はいはいはい、
さっき言ったようなエネルギーを作るときには、うん、水素の単体というか水素イオンみたいな形にする必要があるんですよ、うんうん、なので体の中でそういったものを分解する過程があってですね、うん、水素を取り出してでそれでエネルギーを作ってるっていう感覚になるので、
ああ
例えばだからそういうふうに分子という形の形よりもですね、うん、ダイレクトに水素をこう取り入れるようなことができれば、
うん、
より効率が上がるといいますか、 そういうのにもつながるなっていうのはまあ考えられるとは思いますね。
そういう効率的に取り入れられるものがある感じ、
だからまあ そういったところで、うん、うまく私はそういった植物にも届けられるような新しいものとも出会っていて、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そういうことね。
そういったものも本当研究者目線で見ても本当に面白いなっていうものだったので、うん、それを実際ちょっとね、植物に与えてみると、
なるほど、
おっということがいろいろ起こって、
そうなんだ、はい、そっか、じゃあジムにある水素水はアルミのに入れないと意味がないということね。
まあもう取ったらすぐ飲んだ方がいいですね。
取ったらす、はい、あとあれですよね、だって美容室とかで水素水で髪を洗うととかってありますけど、
うんうんうん
うん、あれも怪しいじゃないですか
怪しい
だって絶対抜けてるでしょ、シャワーでジャーってやってたら水素水なんかなみたいな、
まあだから どこまで届いているのかっていうのは、うん、まあ考える必要はあるかなと思いますけれども、
そうなんだ、なんかそうなのよ、水素水って水素水とか水素ってめっちゃ怪しいってすごい私勝手に思ってるんですけど、でも水素って結構いろんなところで使ってるじゃないですか、なんか電池とかもありますよ ね、
すね、
なんかね、
本当最近はですね、うん、身の回りで結構水素って聞くことが増えてきたなっていうのを私自身も感じていて、本当、うんうん、今おっしゃられたようにエネルギー分野の方ではすごいやはり注目されているんですよ ね、 今ね、特に東京都内とかだと水素で動くバスとかね、
バスとかねありますよね、はい、しかもクリーンでしょ、水素だと燃やしてもね水しか出ないですもんね、
もうよくご存知で、
いやいやいや
そういったところで本当にエコなエネルギーといいますか、
ね、
いわゆるね、世界的な枠組みという意味では脱炭素、
カーボンニュートラル
っていうところでの取り組みとして、うん、新しいエネルギーとして水素って注目されてるよっていうところがありますよね。
そうですよね、だからなんかちょっとすごいですよね、燃料にもなるし、
うん
ね、植物にもいい影響を与えるし人間にもいい影響を与えるしみたいな、
そうなんですよ、だからもう水素、まあ、怪しいっていうね、うん、ご意見もあると思うんですけども
すいません、
でも何と言いますかね、やっぱり可能性があると言いますか、
うん、
そう、これまで非常に本当その水素って本当にいいものなんですけど、
うん、
なかなかまだ我々の身近にないと言いますか、
あ
っていうのがね、例えばちょっとコンビニにちょっと水素買いに行くねみたいな、まあまあ、そういうわけにいかないじゃないですか。
確かに酸素ボンベありますけどね、
酸素ボンベ確かにね水素ボンベ危ない、水素って本当にちゃんと扱いを考えなきゃいけなくて、その爆発の恐れがあるとかですね、うん、あるというところでなかなか広がっていってなかったし、
うん、
そういった性質があるから、うん、例えば農業分野とかその植物にどう生かすのかっていうところが難しかったっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、そういったのも乗り越えられうる新しい素材っていうのがと出会ったところがあって、これは本当に面白いっていうところで、
そういうのってどこで出会うんですか。
いやもうそれもだから本当にご縁でですね
あ、やっぱご縁なんだ、
はい、そういう、はい、まあ、そういったものをまあどう活用できるかっていうのをまた考えたりとかですね、実際にいろいろやってみるっていうところがまたワクワクにつながってくるし、
あ、まあ確かにワクワク大事ですよね、
はい、
そうなんです、私たちがやってるそのキャリア教育の授業とかも、うん、基本はワクワクする人を増やしたいっていうところなんですよね、大人も子どももワクワク しようよっていうところがスタートなので、すごいワクワクって大事ですよね。
いや本当にもう一番なんかいいエネルギーですよね。そういうワクワクしてる人をもう見てるだけでもこっちもなんか楽しくなるし、う
ん
う
ん、ね、しかもなんかクリーンだしね。
クリーンだし、はい。
そうそう、なんかいろいろ怪しい怪しい言いつつも、あでも水素ってすごいなってすごい思うんです、うん、今でも結構身近になりつつあるじゃないですか。
そうですね、うん、なのである意味水素ってその、まあ、人ってあれなんですよね、よくわからないものに対して怪しいっていう風なあのスタンスで向き合ってしまう性質はそういうのあるんですよね。
あるあるある。
なのである意味まだ皆さんが分かってないっていう部分もあると思うので、うん、そういったいわゆる未常識を常識に変えていくっていうのもやっていこうと、やっていくぞっていうところ。
未常識ね、
はい、
非常識じゃなくてね、
未常識なんですよ、
ね、あいいですねそれね。あなるほどなるほど。
だからもう今ね本当それこそもう皆さん当然のようにスマホとか使ってますけど、
うんうん、
ああいうのってもうね昔本当に 20、30年前とか、うん、もう20年前はそうですけど30年前とかになってくればあんなのがこうみんなが持ってるなんて想像もしてなかった、
ね、ありえないですよね。
のがもう常識になってるわけじゃないですか。確かにああいう形でなんか身の回りでこう本当に
そうか水素がね
水素が来ればもう怪しいなんていう発想がそもそもなくなりますよね。
確かにね、うん、確かに。まあそうです、今のここにペットボトルの水がありますけど、この水買うっていうのもさ40年ぐらい前水買うってあんまなかったですよね。
あそうですよね。
ね、あの水道水飲めばいいのにっていう感じだったじゃないですか、うん、だからこういう水とかお茶が売ってるっていうのがやっぱりなかったですもんね当時は。40年前、うん、50年前ぐらいだったら、それが今新たな常識になりつつあるということは、水素がこのあと、ね、20年30年したらもしかしたら水素水持ち歩く時が来るかもしれないですよね。
いやそうですし、そういった視点でですね、うん、今聞いてる方もですね、うんうん、そういうこれからどうしていこうかっていう方もいると思うんですけど、うん、そういったところにいかにこのアンテナを張ってるかといいますか、
そうね、
そういったものをより早く取り入れるかってすごいやっぱ大きいと思っていて、
確かに、
うん、そういう視点でね物事見たりとか考えたりすると
確かに
面白いまた未来が広がってくるんじゃないのかなっていうのもありますよね。
常識を疑うっていうところですよね、
うん、
当たり前を疑うっていうところからがスタートですよね、やっぱり ね。いやありがとうございます。なんかもういろいろお話聞いてるうちにだんだん時間もなくなってきたなと思いますので、またちょっとこの続きは次回また引き続きいらしていただいてお話ししていただければいいかなというふうに思いますので、
はい、
はい、では今回はこの辺でということで、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします、
はい、夢の種放送局。
武田さゆりがお送りしてまいりました。あなたらしくいかがだったでしょうか、今回は株式会社アサイエンスの浅井修太さんをお迎えしてお送りいたしました。私たちの仕事って、まあ、何らかの形で社会にまあ貢献してると言いましょうか、還元しているわけなんですけど、それがまあ割と見えやすいと思うんですよね。でまあ、研究ってそれがあるからこそ私たちの生活がまあ豊かになるんだろうなとは思うんですが、まあ、確かにそこに行き着くまでに時間がかかるというのはありますよね。でそこをまあ冷静に客観視して研究者としてご活躍の浅井さんが起業家として新たなスタートを切ったということでね、今後のご活躍も楽しみなんですが、今回だけでは聞き足りないこともありましたので、次回も引き続きおいでいただこうと思っております。どんなお話が聞けるのか皆さんどうぞお楽しみに。それでは素敵な一日になりますように、ごきげんよう。Start again.